江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2018年12月の14日の金曜日、夜の24時を迎えました。今年ね、4月から始まった番組なんですが、9ヶ月目ね、今日が最後の、今年最後の放送になったりはしますけど、ね、9ヶ月やってきましたけどね、15回目だったりがします。僕はね、2002年からインターネットラジオの番組やってまして、ちょうど今日っていうかね、この17年目だったりかするんですが、今日599回目なんですよ。これがですね、レギュラー番組って599回で、ゲスト出演を含めてないですからね。これね、実は次回って言いますか、来週市川うらら FM って、僕ね、もう一本 レギュラーやってるんですけど、こっちで600回目を迎えまして、いやー、長かったなこれと思いますね。改めてね、とてつもない数字になってきたなと。60っていうのが還暦じゃないですか。ですから600って数字がもう還暦で、これから終わってしまうんじゃないかなって感じがするんですが、いやいや、まだまだこれ頑張りたいなと思ってなんかするんですが、599回目の放送だったりもしますが、はい、僕は名古屋に住んでおります。昨日の夜に、名古屋から京都の方に入りましてね、久しぶりにこう京都に泊まりましたっていうか、僕京都に部屋があるんですけどね、はい、まあ、用はなく昨日泊まったんですが、何気なくですね、夜スーパーに行ったんですよ。まあ、京都のスーパーって別にね、別に珍しいわけじゃないんですけど、いや、とあるものを発見してね、これがね、嬉しかったんですよ。広田のシュークリーム、これ知ってますかね、これ別に珍しいもんじゃないと思うんですけど、名古屋あんま売ってないんですよ、これね。で、僕ね、大阪にね、学生時代に、今から30年前ですよね、住んでたんですけど、大阪の難波駅、近鉄の難波駅から名古屋帰るときに、改札口の向こう側にね、こう売店があったんですよ。そこの中に広田のシュークリームがあって、なぎなく買ったんですよね。それが美味しくてね、あれがずっと忘れなかったんですけどね、もうね、なんかこう見かけることなかったんですよ。それをね、この間っていうか昨日ですよ、京都のね、スーパーで見かけまして、これいろいろと種類があるんですよね。カスタードがチョコレート、フレッシュね、ありまして、僕が好きなのはフレッシュね、これやっぱフレッシュフレッシュフレッシュっていうなんか歌があるじゃないですか。まあそんなわけじゃないんですが、フレッシュをね、買いまして、ね、嬉しかったなと思ってね、パッと裏見たらですね、東京なんですよ、製造とか。これってどういうことなのか、なんかあってもいいんじゃないかなと思ったりしたんですけどね。だけどね、こう製造元っていうかね、神戸の元町ね、なんかその辺りのね、こう、お店がね、絡んでるのかな今ね、だったかするんですよ。ですから、こう関西でしか売ってないのかなと思ったりがするんですけどね、これ調べてみたいなと。もう調べてからラジオやればよかったなと思ったりかしたんですが、昨日の夜の話だったのでね、まあ、何気に食べさせていただきまして、美味しく食べさせていただきました。はい。まあ、そんな京都に来まして、ね、今月はですね、ノクターンセカンドのライブは、先週ですか、先々週ですね、福岡に行ってきまして、はい。福岡でライブが終わりまして、ね、まあ、翌日に行こう、鹿児島まで行ってきまして、一人で。レンタカーを借りて鹿児島に行きまして、まあ、京都ゆかりの場所だったりかするんですけど、坂本龍馬さんがね、こう、療養された場所、寺田屋、ね、京都の寺田屋ってありますけど、あそこでね、こう、襲われてしまって、で、手を怪我して、それから、お龍さんっていうね、奥様ですよ。ね、旅行に行かれた、新婚旅行の場所。これ、日本で初めて新婚旅行の場所って言われたのが、そこのね、京都から、鹿児島の霧島。はい。これがね、潮浸し温泉っていう、またこれ分かりにくいね、場所だったりかするんですけどね、そちらの方にちょっと行ってきたりなんかしましたね。はい。まあそんなことで、京都の番組なので、京都の話をしなきゃいけません。はい。ね。このね、僕も京都に来て、ね、去年あたりから部屋を借りまして、ね、いろいろとこちらこちら行かせていただきました。まあ見てるのもね、非常に楽しいなと思ったりかするんですけど、一つだけね、去年の秋もそうだったんですよ。気になるものがあったんですね。京都の空、夜空ですね、見上げてるとなんかこうカクテル光線のように夜空ね、空をこう照らし出してる光線が一つ、なんとなく京都の東山かな、あちゃの方にあるんですよね。で、あれなんだろうなーってずっと思っていたんですけど、あれってね、将軍塚というね、場所があるのを僕は知らなかったんです。やっぱり僕京都住んでませんからね。だからね、今年ちょっと行ってみようかななんて思ったりなんかしてね、調べてたりなんかしたら、あれ紅葉の季節にライトアップされてたんですよね。 でこの12月2日まででこうライトアップは終わってしまったので、ね、その時期を見過ごしてしまったんですが、お昼の時間にちょっと行くことができまして行ってきたんですけど、あれはねすごいすごいって、何がすごいかっていうと、京都の駅というかね、街ですよ、ね、あれ一望できるんですね。いや名古屋ねないんだね、ないんだわないんだわって変な話なんですけど、名古屋はねこう街がこう平坦な場所であって、山があまりない、丘はあるんですよ、丘はあるんですけど、ああやってね街をこう外から見下ろすところがないんだよね。テレビ塔とかね、高いビル、 JR の、ね、ビルとかあります、あれ駅の中ですからね、うん、まあ、それはねどこかの街でもあるとは思うんですけど、こう外から見るっていうのかな、あれはね絶賛ですね。僕は初めて言いましたけど、ね、京都タワーの方も見えますし、ね、ずっとこれ伏見の方で見えるのかな、あれって多分ね。で真ん中あたりを鴨川が流れてる、このね鴨川のこの河原というかね、あここが鴨川が流れてますっていうところはね見えるという。でその向こう側にね京都御所があって、ね、そのまた隣ぐらいに二条城がねあるというね、もうね肉眼ではっきり分かるというね、この絶景の景色の時にはねしばらくね僕はね動けなかったですね。なんか、ね、こうしばらくここにいたいなと思ったんですけど、いかんせん寒くなってくるとですね、いることができないのでね、そうなので、まあ、その場所を離れてしまったんですが、あれねすごいねと思ったんですね。でね冬になるとこう空気が澄んだりなんかするのでね、ですから見ているともっと綺麗に景色が見えるのかな。僕は言ったのは秋のね紅葉の季節だったんですけど、ただ今年紅葉の時期としてはね短かったのかな、なんかやっぱね夏が暑かったので非常にこうね紅葉の葉があちらこちらでこう色がつく前に散ってたなんかしてたんですよね。だけどこの時期かな、12月の上旬は結構良かったですよね。僕は地籍院かな、7条通りからずっと東の方行くんですけど、あそこもちょっと行ってきたことなんですけど、あそこのもみじは綺麗だったね。何が綺麗だったというとね、こう緑黄色オレンジ赤とこう4色の色がついてるっていうのがね、これなかなかねタイミング的に見過ごすことができないね。去年も行った時にはもう完全に散ってたりなんかしたんですけど、これほんと1週間のタイミングで全然こう風景が変わるんだよなってことをね改めてこう思いましたね。将軍塚ね、あれから地籍院というお話をさせていただきましたけどね、これね実はね見てると思うんですけど、この紅葉の時期が終わるっていうね感じなんですけど、イチョウの葉が黄色く色づいて、でそれがあっという間に今年は散ってしまったんですよね。これ1週間ぐらい前までは非常に暖かいこの季節だったりしたんですよ。この京都に限らず名古屋、もう名古屋もそうだったんですけど、関東地方もね20度超えたところもあったんですよね。だけどこれ今週になって冬到来ですもんね。本当だし、昨日来た時っていうのは非常にこう寒くて京都ね底冷えがするっていうのをこう痛感しましたね。なんか足のつま先からこう冷えてくるっていう感じがしましたし、夜なんてね息が白くなってくるようなそんなね、こう寒さを感じました。今年のね冬は寒くないんじゃないか、暖冬なんじゃないかなっていう感じがしたんですけど、今年の京都もねやっぱりね例年に近いようなこう、ね、寒さになっていくのかななんてことをこう思ったりしてますね。この時期12月になりますと、ね、年末年始っていう話になってくるんですが、まあ、今日が12月最後の放送だったりしますのでいろいろとお話ししたいなと思ったりかするんですが、京都はね錦市場という、ね、有名な場所が京都の台所という場所がございます。こちらに行くとですね、なんていうのかなこう冬自宅じゃございません、お正月のお料理があったりなんかします。ただ、まあ、あそこはね年中人がいたりなんかするのでね、ですけどこの時期はやはりこうねおせち料理じゃないですけど、そういったものをね年末年始のこうね、食材をやっぱりこう買われる方、まあ観光の方も多いと思うんですけどね、非常に人通りが多かったりしますね。まあその年末年始の年始の方になってきたりするが、これがね実は京都っていうのはお寺が非常に多いところで、名古屋ですと初詣行く場所は大体決まってくるんですよ。熱田神宮以外はまあ町の神社といいますか近くの神社 に行くことが非常に多いと思うんですけど、京都ってすごいよね。なんかどこにお願いしに行ったらいいのかって思ったりするんですけどね。だからね、今年ねどこ行こうかな。でもね、去年かな、1月の3日の日に八坂神社に行ったんですよね。有名なとこですけど、ね、あの年末ね、行く年来る年でたまに中継があったりかするとね、すごいよねあの人たちっていうのは、それはね、本当にあのカウントダウンの前にもお参りする人もいるのかなと思ったりするんですけど、めんどくさいからと。それじゃあ年明けのね、ね、あの年始のね、ご挨拶にならないのでっていうね、ずっとこれ待ってる人もいますからね。だけどさ、本当にこの京都っていう町はね、年始ってすごいもんね、人ね、何があったって、この人の歩く行列が、これがあの四条の駅があったっけ、京阪の四条で行くかな、あれ、あそこからずっと祇園あたりまでって、なかなかこう歩いて進めれないんだよね。去年もそうだったんですけどね、こう歩くスピード、まあ、信号待ちもありますけど、こう流れが非常に悪くて、いつもだったらもう少し早く歩けるところがなかなか歩けなかったもんね。だけど八坂神社ね、去年も行きました、今年も行ってみたいなと思うんですけど、それ以外にもね、やっぱりこう平安神宮があったりね、北の天満宮があったりね、上賀茂神社、下賀茂神社、もういろいろありますね。あ、清水寺もいいです ね、高台からまでのこう景色見るのもいいかなと思ったりかするんですが、ね、東ばっかりじゃいけませんが、西の方の、ね、金閣寺とか、ね、松尾大社とか、もうこれ言い出したらキリがありません、ね、だけどそれぐらいこう、ね、やっぱりこう参拝したい場所っていうのかな、そういった場所が非常に多かったりしますよね、うん。まあ、僕はあの、ね、部屋を借りてるところが実は東本願寺、西本願寺が近かったりしてね、まあ、あちらも、ね、年中通して人が多かったりしまして、はい、ですからそういった場所っていうのかな、そういったところへ今年のね、まあ、年末が年始にかけて、参拝ね、祈願に行ってみたいななんてことを思ったりかしております。はい、先ほども言いましたけど、市川うらら FM さんね、僕とレギュラーをやっておりますが、こちらの方が来週12月の21日の金曜日が600回放送になったりかします。僕はノクターンセカンドというね、生徒ハイビーメタルバンドの、メンバーといいますか、まあ一人でやってるんですけど、あと現地集合現地解散っていうね形で、日本では多分やってないような活動でライブをやったりかするんですが、明日が実は横浜、神奈川県の横浜でライブがございまして、明日の朝移動処理するわけなんですけどね、まあ今年23本ね、ノクターンセカンドライブをやってきました。あ、僕の名古屋地元は2本だけね、あとは全てツアー遠征という形だったりするんですが、まあ明日も横浜の方でライブがございますのでね、関東でお聞きになられている方々ね、ぜひとも来ていただければと思ったりかしております、ね、僕は来てくださいとはいつも言いません。なぜかと言いますと、なんかねお願いっていうのをね頼まれると嫌でって断りない人なんですよ僕は実は、ね、だからね、あんまりお願い事を聞くのも僕苦手な方だったりかするので、ですから逆に僕はお願いをしないということをね、こう心がけてるというか徹底しているわけです。まあ なかなか難しい部分があったりかするんですけどね、だけどね、明日は横浜の方でライブございまして、で年始2019年は2月からまたライブに、春のツアーに出ようかなということを計画していただきます。福島県の郡山ね、またこう東北の方にこの2月に行くのは寒いんじゃないかなと思ってます。僕はにね、どっちかというとこう雪が苦手な方でございましてね、冬タイヤとか履いて車運転できないとか、運転したことあるんですよ、あるんですけど、あまり得意じゃなかったりかするので、そちらの方行くのはどうしようかなと思ってするわけなんですが、はい、今年1年間どうもありがとうございました。皆様にとって、来年いい年でありますように、江口勝、また来年よろしくお願いします。